聖書の特徴について一番最初に話します。そして聖書の成り立ちと構成についてお話しします。最後は聖書の正確性、そして聖書が持つ影響力について話したいと思います。一番最後に30秒で何が書いているかを一言で、一つの聖句で説明したいなと思います。こんな感じ。よろしくお願いします。はい。ではですね、最初。一番目は聖書の特徴ですね。まず、もうこれは話せない。いや、言っておかないといけない。ね。なくてはならないあれですけども、聖書は世界の歴史上で最も売れた本だということですね。1815年から、印刷技術が、できるようになった1815年から1998年の統計ですけども、全世界で、何ですか ?3880 億冊売れてると。いうことでございますね。全く想像のつかない数字です。急にですね、3880億円あげるよって言われたら、イメージつきますか？何買うとかいうもう次元じゃないです。何でも買えます。それぐらいの、数が売れてるということですね。はい。ちなみにですね、いろいろと調べてみました。聖書が一番売れた本だって書いてますけど、その次に世界で売れた本を調べてみるとですね、ドン・キホーテという本が5億冊。世界で一番売れてる、聖書の次に売れてる本だということが出てきました。どうですかね？比にならないですね。聖書の売れた数とね。そして、日本で一番売れた本を調べると、窓際のトットちゃん、黒柳徹子さんの窓際のトットちゃんが581万冊売れてるということが出てきました。もう、聖書はですね、とんでもない数売れてるなということがわかります。ただ、この3880億冊ですね。これ、昔のデータでしょと。今は全然売れてないんじゃないのと思う方がいるかもしれないんですけれども、これもちょっと調べてみたらですね、今現在ですよ。1年間の間に2億5400万冊発行されていると。聖書、未だにですよ。未だに1年間に2億5000万冊発行されていると。すごいですね。そして、日本は関係ないんじゃないのですね。日本キリスト教の国じゃないし、聖書読む文化ないし、日本は関係ないんじゃないのかと思う方もいると思うんですけども、これもまた調べてきました。するとですね、日本でも今現在、年間730万冊印刷されているということ、日本語の聖書が730万冊印刷されているということが、わかりました。とんでもない本ですね。私がお勧めしている秋の読書に一番いいよとお勧めしている本は、とんでもないベストセラーであるということですね。わかります。もう一つ別の数字を見てみましょう。こちら。はい。聖書は、この現在、今に、2020年に至るまでに、3200の言語に翻訳されているということ。想像つきますかね？日本語、英語、韓国語、中国語、いろんな言葉を挙げても、3200も出てきますか？皆さん。出てきません。それぐらい大きな数の言葉に翻訳されているということですね。またこれもですね、いろんな興味があるので調べてみました。聖書以外で一番翻訳されている本何なのかなと思って調べてみたら、こちら。星の王子様が253言語で翻訳されている。まあ、全然桁がですね、一つ違うなということなんですけども、これまた余談なんですけども、だいぶ余談なんですけども、もう一個調べてみたらですね、沖縄の琉球の言葉で書かれている聖書が見つかりました。1840年代に書かれた、流訳語というですね、訳で、聖書の名前が琉球語新訳全書という名前の本ですね。これ今売ってるのかわかんないんですけども、ちょっと売ってるか微妙だったんですけど、昔はこういうのがやって売ってましたよということが書いてあります。ちなみにですね、また調べてみるとですね、この流訳語で書かれている主の祈りが出てきました。読んでみましょうか。ウティンニイメンセール、ウマンチュヌ、ウヤガナシウンナ、アガミヤ、ビラ。やめましょう。やめましょう。ちょっと、僕はですね、発音できない。で、読んだところで意味がわからないんですけども、もしかしたらですね、沖縄で、住んでいる皆さんには、中にはですね、この言葉がわかる、方がいらっしゃるかもしれません。でも、これぐらいですね、日本の沖縄の昔使ってた言葉、まあ、今も使ってるかもしれませんけど、その言葉を聖書にしていると。いうこともあるようです。ぜひですね、興味ある方は調べてみてください。はい。ここまではですね、客観的な数字を並べてきました。3000億冊ですよとか、3000の言語で翻訳されてますよって、客観的な数字で聖書のことを見てきましたが、次はですね、私が 個人的に聖書すごいなと、その特徴だなと思ってること。はい、こちら。ですね。深いなね。そして、飽きないなと。飽きないなということをですね、個人的に私は思っております。これ、すごいことじゃないですか。深くて飽きない。ですね。はい。僕が小学校5年生の時の話です。学校ではですね、小学校では、委員会活動というのがありました。委員活動ですね。まあ、いろんな、なんか、飼育委員とかですね、なんかいろんな、委員に分かれる担当があったんですけども、5年生の時たまたまアンケートを書いた結果ですね、図書委員になりました。図書委員ですよ。5年生の僕。図書委員の仕事はどんな仕事かというと、学校の図書館の掃除、本の貸し出しの管理、で、下級生の絵本の読み聞かせっていうのがですね、仕事だったんです。それでまあ、同級生と、まあ、6年生とですね、一緒に、なんか、いろんなことをやったのを覚えてるんですけども、この図書委員にだけ与えられている素晴らしい特権というのが一つありました。図書委員の特権。何かというとですね、学校の図書館の本が読み放題だということ。読み放題。何でも読んでいいよということですね。これを受けて私はいろんな本を読みました。図書館の、中でですね、もうあれからこれから全部、小さな絵本から、紙芝居から、小説まで、裸足の弦から、ファーブル昆虫記まで全部読んだんですね。あさって読んだんですね。本当に本が好きでハマったんです、この1年間。何回も何回もですね、いろんな本をですね、探して探して読んだんですけども、その中で、小学校5年生、また6年生の時に、これ面白いなってですね、この本すごく面白いなっていう、ものすごい、好きになった本があります。それがこの二つ。わかる人いますかね？早峰薫さんの書いてる町のトムソーヤとか、夢水清志郎とかですね。あとは怪盗クイーンとか、その青色の文庫のシリーズがものすごい好きになったんです。もう一つは、星新一さんのショートショートストーリーですね。これものすごいハマってですね、もうどうしても面白い。何回読んでもワクワクするから、親に買って、この本買ってって言って、買ってもらいました。ずらーっとですね、いろんなシリーズ並べて買ってもらって、ものすごい何回も読んだんです。面白い、面白いって読んだんですね。ちなみに、買ってもらった本はですね、中学校にも持って行きました。広島産育学園中学校に行くときにですね、スーツケースに入れて持って行って、本棚に並べました。取ってですね、並べて、いいなーですね、面白いからたくさん読めるなと思って、持ってたんですけども、まあ、皆さんご存知の通り、中学校に行くときにですね、ついでに聖書もあったと。聖書ももらって、本棚にですね、このシリーズと聖書を並べて、いたわけですね。はい。その後、中学校に入学したときにあんだけあった本の中から、十数年経って今私ここにいるんですけども、今私の本棚の中に入っているのは、これ、聖書だけですね。早峰薫さんの本とか、星新一さんの本は、もうないんです。もうなくなっちゃった。ですね。今も、今日もですね、この聖書だけは、毎日、開いております。いいですか？はい。深い、飽きない。ですね。何回読んでも聖書は、新しい発見がある、出会いがある、感動がある。ですね。早峰薫さんの本、何回も何回も読んでたらですね、セリフを覚えてくるんです。で、次の展開が分かってくるんです。ああ、もういいかなと思ってですね、しばらく読まなくなったら、中学校3年生ぐらいの時にはですね、本棚にあったのが家の段ボールの中に入っておりました。ね。でも、この聖書だけはずっと、何回も同じとこ読んでますし、何回も同じ話を聞いてるんですけども、開くたびに新しい発見がある、出会いがある、感動があるんですね。これも一つ、聖書の素晴らしい特徴じゃないかなと、個人的には思います。はい。わかりましたか？では次。2番目、聖書の成り立ちとその構成について考えてみたいと思います。聖書を開いている方はですね、読んだことある方はわかると思うんですけども、聖書は実は2つの大きなジャンルから、大きなジャンル、2つの大きな区分分け方からですね、できております。1つが旧約聖書。そしてもう1つが新約聖書ですね。旧約と新約。で、この旧約聖書、新約聖書は、あることを基準に旧、新で分かれてるんです。何だと思いますか？あ、そうですね。はい。キリスト、イエス様の誕生を中心に分かれてる。ちなみに今、私たちが生きてるこの時代は2020というですね、年号が、西暦がついてます。2020年。この基準も イエス様が生まれてからの記事になるわけですね。で、このイエス様が生まれてから、こっち側、新しい方が新約聖書。イエス様の記録がたくさん書いているのが新約聖書。イエス様が生まれる前に書かれたものが旧約聖書ということです。で、旧約聖書の中で一番古いのは BC 1500年。紀元前1500年に書かれたもの。新約聖書の中で一番新しいのは紀元100年、AD 100年に書かれたものですね。ちなみにですね、日本はどうなってるんだろうと思って調べてみました。はい。日本、紀元前1500年は縄文時代晩期。AD 100年、紀元100年は弥生時代で、卑弥呼さんが活躍する100年ぐらい前のことらしいですね。卑弥呼さんは AD 200年ぐらいに活躍したらしいです。ですから日本の文化とか、まだ社会がないようなですね、時に聖書は書かれているということ。そしてですね、聖書はこの期間、1500から100の間、1600年かけて書かれたものだということがですね、わかるかなと思います。で、もうちょっとですね、細かく見てみると、この旧約聖書、新約聖書は、それぞれですね、別のいろんな書簡がまとまってできてるんですね。旧約聖書は39巻のヘブライ語で書かれた本から成り立ってます。新約聖書は27のギリシャ語で書かれた本から成り立ってる。それが私たちの言葉に訳されて今、日本語の聖書って思ってるんですね。じゃあ、こんだけの長い期間、たくさんの関数がある聖書を誰が書いたのかということ。はい。約40名の著者がいるというふうに言われております。40名。40名ですよ。はい。代表的な人をですね、取り上げてみました。代表的な人。モーセ、ダビデ、ダニエル、ペテロ、パウロ、ルカですね。本当に生きていた時代も全然違う。文化も背景も、立場も違うような人たちが著者だったんですね。モーセさんはエジプトの元王子。でもそこから、逃げ出してですね、人々のリーダーになった人ですね。ダビデは、羊飼いでしたが王様になった人。ダニエルは、奴隷としてバビロン王国に連れて行かれた人で、バビロンの偉いですね、役人になった人ですね。ペテロさんは元漁師ですね。ルカさんは元お医者さんですね。で、パウロさんは、伝道者、熱心な伝道者でありました。それぞれの生きてた時代も背景も全然違うような人たちが書いたのが聖書だということ。でもですね、1600年の期間かけて40人の人たちがいろんなことを書いたんですけど、でも不思議なことが一つだけあるんです。不思議なことが一つだけある。それは、はい。内容に一貫性があるということですね。読んでいく中で内容に一貫性がある。ずれていることがないですね。全部一致して同じようなことを書いてるですね。すごいんです。私ですね、石川教会に来てから、教会新聞っていうのをですね、たまに書くようになりました。たまに。まあ、毎月書こうと思って頑張ってるんですけど、教会新聞ですね。ホームページに載せてるので、ぜひご覧いただけたらと思うんですけども、それ書くときに、いろんなことに気を使いながら書くんです。書いてることと書いてることがずれないかですね。言ってることと言ってることが全然違ったら大変なことになるので、そうならないようにって気を使いながら書いています。でも、ここですね。40人の人がですよ。一人じゃなくて40人の人が長い年月かけてそれぞれの場所で、それぞれの年代に書いたのに、全くブレてない。ズレがない。一貫性がある書物だということ。本当にこれすごいことだなと。どういうマジックを使ったんだとですね、思ってしまうんです。聖書の中にはですね、このことについてこのように書いてあります。はい。第2ペテロ1章の21節。なぜなら予言は、聖書は、決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。このように書いてるんですね。神様が人に与えた言葉ですよと。神様が導いて書かせたものですよと。だから一貫性があるんですよと。いろんな人書いてるけど、神様が導いたから一貫性がある。ズレがないですね。素晴らしい書物だというふうに、聖書自身がこのように語っているんですね。はい。では3番目。どんどん行きましょう。3番目ですね。もう時間もないので。本日の目次3番目。聖書の正確性、そして影響力について。はい。僕はですね、中学校の時に聖書をもらって開いた時、一番最初、神様がこの世界を作ったって書いてるのを見てですね、お、面白いなと思って見た時に、これは神話じゃないのかなと思ったんですね。神話。ね。 小学校の時に図書館で読んでた古事記のようなものじゃないのかなと思ったんですね。神様が、日本の神様がぐるぐるぐるして姫路島作ったとかですね。淡路島作ったとか、そういう話をですね、と同じような感じなのかなと思って、読んでました。見てました。こんなんじゃないのかなってですね。本当に、信用ができるのかなってですね。誰か昔の人が適当に書いた創作話じゃないのかなっていうふうに思っていました。で、実はですね、近代の歴史家たちも同じようなことを言ってるんです。この話は、聖書はありえないと。現実ではありえないことばっかり書いてるんですね。嘘ばっかり書いてる。空想だ、おとぎ話だって言ってるんです。果たして本当にそうでしょうかね。ちょっと見てみたいと思います。最近になってですね、本当に最近になって、いろんな発見が相次いでます。考古学的な発見が相次いでいて、いろんなものがですね、出土してきて、いろんな歴史的なものが出てきてですね、あれ？昔の歴史ってこういうふうに思ってたけど、今はこれが常識なんだねっていうことがたくさん出てきております。いろんなことが変わっています。そうなった時に、あれあれあれって、聖書で言ってることって正しくない？っていうふうにですね、考古学者の中ではなりつつあるそうです。例えば、一つの例を挙げたいと思います。一つの例。はい。ダニエル書の5章にですね、こういう記録があります。バビロニア帝国の最後の王様、ベルシャザルというですね、王様がいて、彼が最後に大きな宴会を開いて、もう豪勢にやったっていう記録がですね、ダニエル書に載ってるんです。聖書の中の言葉に載ってるんですけども、これ最近までベルシャザルなんていう王様いなかったよっていう説が通説だったんですね。バビロニア帝国最後の王様はナボニドスだ。ベルシャザルなんか一回も出てこないじゃないかっていう話がですね、当たり前のように常識のように言われてたんですけども、実はですね、はい、こちら。1854年、ナボニドスの円筒型碑文というのが発見されました。円筒型碑文ですね。これを読んでいくと、この書いてる文字を細かく読んでいくとですね、ナボニドスという王様が自分の息子、ベルシャザルに王国の統治権を託したよってことが書いてあったんですね。あれあれあれですね。あれあれ。今ではですね、バビロニア帝国の一番最後の王様は、ベルシャザルということがですね、常識になっています。このようなことがですね、あった。聖書に書いてあることでみんな、そんなことないよって思ってたんだけど、実は発見された考古学的な資料からですね、こういうことがわかるということ。例に、2番目の例をですね、見てみましょう。はい。旧約聖書の中に、ヘト人というですね、民族の描写が48回出てくるんです。ヘト人ですね。これ聖書ではヘトって書いてるんですけども、発音の関係でですね、ヘトって書いてるんですけども、私たち習うときはですね、ヒッタイトって習うと思います。ヒッタイト人って習うと思います。これ昔はですね、どこ探してもそんな資料出てこなかった。ヘト人、ヒッタイト人、そんな人いなかったよ、民族いなかったよっていうのが当たり前だったんですね。どこの資料にも載ってない、聖書にしか載ってない。だから聖書は、これだからおとぎ話なんだってみんな言ってたんですね。ただですよ。はい、またただですよ。はい。1905年、トルコでですね、ドイツ人の学者、ウィンクラーという学者がですね、大量の鎖形文字を見つけます。こんな感じのですね、細かい文字で書いてるものを見つけるわけです。わ、すごい、なんだこれ、見つけて、その文字の意味を一個ずつですね、解析して読んでいくと、あれ？ここにヘト人という、ヘト民族というですね、民族の描写があると、記録があると、ヘト民族が強力な帝国を築き上げていた、っていう記録が載ってるぞということが分かったんです。ヒッタイト人。今ではですね、教科書に載ってるぐらいですね、有名な民族となりました。聖書に書いてあったことがですね、考古学的な発見によって裏付けられたということだと思います。さて、他にもですね、実は聖書の正確性ってもういくらでも出てきます。写本というですね、もの。聖書を書き写していった時のものの数がもう桁違いに多い。視界写本というですね、視界の洞窟の中で見つかった写本によって、その正確性もさらに分かるようになった。あとは、ヨブ記の記録、ダニエル書の予言、いろんなものをですね、細かく見ていくときに、あれ？聖書に書いてあることって、空想とかおとぎ話じゃなくて、本当にあることなんじゃないかな、というふうにですね、思ってきてしまうような記録がたくさん載ってるんですね。今日はですね、時間がないので、これ全カットしますけども、興味ある方はですね、個人的に聖書の学びをしたいなと思います。ぜひアンケート書いてくださいね。 では次、次いきますよ。聖書の影響力について。まあこんだけですね、いろんな、たくさんの人たちは読んでいて、いろんなところに配っていて。で、まあある程度正確なんじゃないのかなってことが分かったときに、影響力ってどれぐらいあるのかなと、ことをですね、考えてみたいと思います。これ非常に最近の話なんですけども、クリスチャントゥデイというですね、新聞にこのような記事が載っていました。これ今年のですよ、今年の4月15日の記事ですけども、新型コロナ拡大の中、米でアメリカで聖書の売り上げが急増した記録が載ってたんです。あれと思って見てみたんですけどね、こんなこと書いてありました。こちらの、緑色の聖書は販売数が去年の3月に比べて 44% 上がってる。一月でですよ。44% 上がってる。で、こっちの奥にある聖書はですね、まあ、シリーズものの、聖書なんですけども、これは売上数が去年の3月に比べて 60% 上がってる。ものすごい売上数が上がってるとですね。もうびっくり。なんでだろうですね。なんでここに上がったんだろうですね。で、実はですね、この記事を書いた人がですね、調べたんです。アメリカで聖書の数が爆発的に、売上が急増したのは他にもあるんじゃないかと調べたらですね、このコロナウイルス騒動の時だけではなかった。前にもですね、一回だけ聖書の売上がうわーってですね、増えた時があったんですね。いつかわかりますか？はい、こちら。2001年の9月11日、同時多発テロが起きた時に、その次の月ですね、その次の月には、聖書の売上が 60% 増えた、というですね、ことがあったそうです。あれはですね、あれはこのクリスチャントゥデイという新聞社はですね、このように、言っております。困難や不安な時に、人々が聖書の慰めや明快さに目を向けても不思議ではありません。ね、このように言うわけですね。困難に思ってる。不安があるですね。ちょっと世の中大変なんじゃないの？どうなってんのって時に神様に助けを求める、平安を求める、慰めを求める人がアメリカで急増しているよということですね。テロの時とですね、コロナの時で起きているという話ですね。本当に多くの人がですね、この聖書を求めているわけです。いろんな影響力がですね、聖書にあるかなということが考えることができます。最後に一つの話をします。はい。ハワイにいた時の話です。ハワイですね。ハワイの日本人教会で1年とですね、ちょっと1年半ぐらいですね、牧師としての働きをしていました。これ教会が2つあり、建物が2つありますけども、大きい方は日本人教会の英語を喋る人が集う教会。その隣にあるのが日本人教会の日本語を喋る人が集う教会ですね。僕はこの日本語を喋る人が集う教会にいたんですけども、まあ、そこで礼拝をして、で、隣では大きな教会で、英語を喋る人たちが礼拝をして。で、礼拝が終わったらお昼にみんなで一緒にホールに集まって食事をするんです。いいですか？礼拝終わったら一緒に食事をする。ですから、今日もですね、お話しして、その時もですね、お話をして、終わった終わった。じゃあ、お腹空いたからご飯食べに行こうって、ね、みんなで一緒にホールに行った時に、私は一人の人を見かけたんですね。あれあれですね、あれあれ見慣れない方がいるぞと。ですね。見慣れない方。もうこの教会に1年ぐらいいたんですけども、見たことない方。ですね、見慣れない。で、服装がちょっと雰囲気が違うんです。いいですか？教会に来てる人たちの服装って大体決まってます。ちょっと綺麗な服着てきてますけども、この人だけはちょっと雰囲気が違ったんですね。まあ、今で言うと、ホストのような服装をしていた。で、髪もですね、ちょっと長め。ですね。でも、おじさんなんです、おじさん。若くないんです、おじさん。そして、そのおじさんは歯がボロボロだったんです。あります。歯がボロ。で、立ってたんですけども、目を引いたのは、その人がすっごい笑顔だったんですね。ものすごい笑顔で、いろんな人に挨拶してるんです。教会の中でですよ、ホールで。もう、すれ違う人たちに、はーい、ブラザーとか言ってですね、ハグしたり握手したり、ものすごいテンション高いんです。え？見慣れないけど、あの人誰なんだろうと思って、僕は近くにいたですね、教会員にですね、聞きました。長く教会にいる方に聞きました。あの方、どなたなんですか？ね、聞いたら、その人はこんな風に答えました。あの人ね、最近、ふらっと教会に来たみたいなの。ね、おそらくあの感じじゃ、お酒か、ドラッグにハマってたよね。ね、もう歯がないからね。ね、おそらく、誰にも相手にされないで、寂しい生活、人生を送ってたんじゃないのかな。そういう人言うんです。 だから教会に来て、ね、人との交わり、ハグしたり握手したりする喜びを味わってるんじゃないかなと言うんですね。この人、この教会の方がですね。で、そしてその人はですね、このようにも言うんです。教会に長くいるけどね、私この教会長くいるけどね、彼だけじゃないの。何人もああいう人見てきたの。ですね、どうしようもない、寂しい、ね、もう困ってる、不安だらけの一人ぼっちの人何人も見てきた。でも、彼ら、そういう人たちはですね、教会に来て、みんなと交わって、聖書を学んでいくうちに、なんでか知らないけど、びっくりするぐらい変わっていくのよね。このように言ったんですね。聖書を読んで、その影響を受けたり、聖書の影響を受けたり、変わっていく人が、教会に実際に来ていたということですね。そして、おそらくですね、僕、数えたわけじゃないけど、わからないんですけども、おそらく、この聖書を読んで、自分の人生が、自分の考え方が、生き方がガラリと変わった人って、今までに数えきれないぐらいいると思うんですね。もちろん、私もそのうちの一人ってあるわけです。中学校で聖書を初めて手にしてですね、そして読んでいくうちに、その時とは考えられないような道を歩んでいるです、ね。おそらく教会に来ている、教会に集まっている人っていうのはみんなそうだと思います。聖書に出会って影響を受けて変わった。ね、今世界中に30億ぐらいクリスチャンがいるって言われてますけど、みんな聖書に出会って変わった人たち。ではですね、そんなすごい聖書の影響力、最後に一つですね。もう最後です。何が書いてあるのかですね。ここに何が書いてあるのかですね。そんなにものすごい売れてて、影響力がすごい聖書の本、何が書いてあるのか。たった一つの聖書の言葉。たった一つの聖書の言葉ですよ。はい、こちら。ヨハネ5の21。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが、聖書は私について証をするものだ。と書いてあります。イエス様の言葉。イエス様が言った言葉ですね。私の言葉じゃないです。イエス様の言葉。イエス様が言った言葉。イエス様は、聖書は私、イエスについて証をするもの。イエスについて書いてあると。おっしゃったんですね。これだけ。これだけです。これだけ。神様が多くの時間を使って、多くの人を使って、1600年かけて40人の人を使って書いた、この一冊の本は、どうしても伝えたかったことが詰まっていて、ね。中には何かというと、イエス様について。イエス様についてどうしても伝えたいことがある。たったそれだけなんです。聖書を読んで、そのイエス様に、イエス様の愛に魅了されるから、多くの人たちに渡されてきて、多くの人たちが読んできて、多くの人たちが買ってきたんですね。不安な時、困難な時、どうしようかな、この先何もない、真っ暗だって時に頼るイエス様がこの中にいるんです。イエス様に出会って人が変わっていって、大きな影響を受けて変わっていったんですね。聖書にはイエス様について書いてある。これからですね、この講演会、これからもっと具体的に神様について、私たち人間について、そして聖書の中に書いてあるイエス・キリストについてですね、考えていきます。学んでいきます。もちろん、聖書から学んでいくわけですね。聖書を開いて学んでいきます。ぜひですね、この読書の秋に、ぜひこの聖書を手に取って、一緒に学んでいきたいなと思います。
このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは、http://www.audioverse.org へアクセスしてください。